Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田薫です。どうぞよろしくお願いします。さあ、7月に入りましてね、まだこの関東梅雨明けしてませんけれど、先週末ぐらいからなんかちょっと肌寒くなって涼しくなってきましたよね。同じね、関東でもちょっとやっぱり都内の方は違うんでしょうけど、このやはり水戸の方は本当に涼しくなりまして、肌寒って感じで、久しぶりにちょっと数日前ね、うちで朝起きたらエアコンがついてないんですよ。びっくりみたいな感じで、今日はねエアコンつけてるよりね、あ、窓開けといた方が涼しいのなんて言って、カラーっと家の窓を開けといたら逆に寒いぐらいになっちゃって、窓閉めようなんていう騒ぎにもなりました。まあでもこれでね、またずっと涼しい日が続けばいいんですけど、暑くなるんでしょうね。皆さん本当に体調管理には気をつけてください。さあ、そんなビームアンテナもですね、今日は皆様にもどんな内容でお届けするかなということなんですが、多分これは今皆さんが知りたいようなね話が今日は出てまいりますんでね、楽しみに今日も聞いていただけたらと思っております。それではビームアンテナ、今日はちょっと早めにオープニング終わりにして本編に行きたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、関西アマチュア無線フェスティバル、通称カンハムですね、実行委員長の奥田さんとお電話がつながっております。奥田さん、
はい、こんにちは、JL3JRY、カンハム実行委員長やってます奥田と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、本当にね、はい、暑い暑い、日本全国暑いんですけど、大阪特に暑いんじゃないですかっていうぐらい、はい、
そうなんですよ
、ね、盛り上がってますしね。
もう気温もそうなんですけども、うん、万博もあり、そしてこれからご説明させていただくカンハムもあり、
はい、
暑い暑い夏がやってきました、
はい、さあ、そんなカンハムなんですが、はい、日にちはいつになるでしょうか。
今年はですね、7月19日土曜日、20日日曜日の3連休の土曜日日曜日2日間の開催になります。
はい、会場はもちろん毎年同じく、
はいはい、同じ大阪の池田市民文化会館と、隣接する公園とカルチャープラザ、まあ、もうその3つ近隣接している会場なんですけども、はい、ここで開催しますね、
はいはい、大きな、ね、イベントこうたくさんありますけれど、まず、はい、とりあえずあるのが、うん、皆さんいっぱいジャンクコーナーとかが出る、はい、
そうですね、今年万博があるので、
はい、
去年実はもう開催するのここまで手が回るかなっていう、ところがあったんですけども、うん、やっぱり皆さんのご期待がすごく高まってまして、
はい、
これはやらなければいけないということで、今年も、出展者を同じように、例年と同じように募集しています。去年とほぼ同じぐらい の, 出展者が今年も集まっています。
じゃあ建物の中と、はい、あと暑いけどな、表の方のね、グランドって駐車場でもやってましたね。
うん、屋外 の, ブースもほぼ去年と同じぐらいで、ですのでもう本当にたくさんの出展者が開催されると思ってます、
はい、でもちろんメーカーさんの、はい、といったね、
そうですね、はい、
出店もあるし、
ジャイア各社出店いただいており、これも例年通りですね。
例年通り、そして毎年ね、はい、ステージの方ではいろいろなイベントが行われてますが、どのよう今年はどのようなイベントになるんでしょうか。
ですね、今年例年土曜日日曜日2日間、まあ、大きく分けてたんですけども、はい、ちょうど選挙がありますよね。
ですね、はい、
はい、の関係でちょっと一部会場が使えないというところ、子どものイベントができないということがあったので、
はい、
ちょっと例年からはちょっとスケジュールというか会場の使い方を変えてるんですけども、はい、内容的には例年通り、
例年通り
で、はい、土曜日から簡単に紹介させていただきますと、
はい、
土曜日は雅子さんのライブ、
はい、
それからガラクさんの面白話、これがま
た盛り上がって、落語家の方ですよね。
そうです、もう爆笑の。それからあの JK 版応援の野田沙織さんとか、はい、あのライブとか来ていただきます。
はい、
それからですね、あのショーホールではジャールそこまで行って委員会、
はいはい、
これも大変怖いんですが今年も開催します
これはもうなんかね、カンハム名物じゃないですけど、なんか盛り上がってるみたいな。やってる
方はもう本当いやもうビビりながらやってるんですけどもこれはやらなければならないということで、
今年も、
はい、ジャールそこまで、はい、はい、もうギリギリの線を、
それは土曜日、
はい、土曜日ですね。
土曜日、はい、はい、
時間帯でいうと、土曜日の14時半から開催します、
はい、
あとですね、あのハムログも有名なハムログの作者の浜田さん、はい、今年も行くよって言っていただきますし、はい、それから、まあ、DXの人には皆さん楽しみにされたのを期待されているフィールドチェックも土曜日は受付をしますので、
はい、
土曜日はもう盛りだくさん、
盛りだくさんですね。はいはい、そして日曜日は、
はい、日曜日も、うん、あの先ほど言いましたちょっと選挙の関係で会場が使えないんですけども、サイエンスショーっていうのを、
はいはい、
子ども向けのイベントとして、
はい、
ショーホールで、行います。
おー、なんかサイエンスっていうことはなんか実験みたいな感じの、うん、
はい、これはね兵庫県の方なんですけども、ゆき先生という、はい、あのもうこれを専門にされてる方なんですけども、もういろんなところでされてるんですけど、子どもたちも爆笑の、
うん、
楽しみながら科学も学べるという、夏休みにはともううってつけのイベントが日曜日に、ショーホールで2回11時からと13時から開催します。
はい、なんか楽しそうですね。
はい、それから、まあ、アマチュア無線のイベントとしては、はい、もう定番のモールス、
はいはい、
FT8 サテライト、うん、最近小型になった ATU、うん、あのオートアンテナチューナー使った簡単な移動運用とか、
はい、
それから今人気のポータソータ、
はいはい、
も、開催されます。 VE の試験も日曜日は開催されます。
お、
もう盛りだくさんのイベント、
盛りだくさんですね、うん、
はい、
でね、だからなんかすごい盛り上がって、うんうんうん、はい、で今年はその子どもたちって先ほどね言いましたけど、なんか子どもたち向けのなんかイベントも盛りだくさんなんだよなんて言ってましたが、はい、
そうですね、あのカンハムっていうのはもう当初からなんですけども、はい、アマチュア無線のイベントなんですけども、うん、やっぱり次の世代の子どもたちのにアマチュア無線の魅力を伝えるっていうのが一番メインですので、
確かに
子どもたちの、うん、子どもたちのイベントっていうのはやっぱりあの一番力を入れていきたいなというふうに毎年開催あのして開催をしています。
はい、
でカンハムに来られると子どもたち多いなと思われると思うんですけども、あのその通り狙い通りで子ども向けのイベント、先ほど言いましたそのサイエンスショーや、まあ、夏休みの工作にも役立つスモーロボットとか電子オルゴールとか、そういう、うん、体験型のイベントも子どもたちできるような、はい、コーナーがあります。
あ、じゃあ実際になんか子どもたちハンダ付けをやってなんか作ったりみたいなのもやるんですか？
そうです、そうです、うん、で実際にやってただあの作るだけじゃなくてですね、うん、例えばスモーロボットであれば対戦をして、
はあ、
あの知らない子ども同士も楽しもうということでやります。ほうほうほう。それから電子オルゴールも単に音が出るっていうんじゃなくて、そこからいろんなこう段ボールを作ったりしていろんな形に変えていこうよっていうアドバイス、これをあの地元のですね子供あの学生スタッフが一緒に手伝ってくれたりして盛り上げてくれるんですよね、うん、
いいですねそれはね、
はい、はい、で子どもイベントにはそういうイベントを、それからもちろん体験運用も、はい、アマチュア無線の体験運用もその会場からしていただこうというふうに思ってました。盛りだくさんのイベント、
盛りだくさんですね。あとなんか、はい、南極の方のね、隊の方のお話もあったりもあるし、
はいはい、いやいやいや、もう一日この親子連れでぜひ来ていただきたいと。そうです
ね、もう夏休みどこか連れてこう、うん、どうしようかなって悩んでるお父さんお母さんいたら、もうここ来ていただくのが一番ですね、はい、これね。
そうですよね、うん、もう一番一日楽しめると思いますので、
うん、
ぜひ来ていただきたい、もうご一緒に来ていただきたいなというふうに思います。
はい、もちろんねこのカンハム、もちろんアマチュア無線の方来ていただくのはいいんですけど、あそこって結構会場って駐車場とかがあまりないですよね、はい、車で行く方はやっぱり、
ね、うん、
電車とかバスとか、
そのね、ちょっとお話をぜひしたいんですけども、はい、駐車場が今おっしゃっていただいたように、あのすごく少ないというかあるんですけども、すぐ埋まってしまうんですよね、やっぱり人気で、
は
い、
うん、
できればですね、あの最寄りの駅が阪急宝塚線っていう、はい、あの電車が通ってますので、はい、石橋阪大前駅から歩いても5分、あの8分ぐらいで到着しますので、はい、ぜひ電車で来ていただきたいな、公共交通機関で来ていただきたいなというふうに思ってます。
あ、はいはいはい、じゃあちょっと遠方から来る方もちょっとどっかちょっと遠目に止めて、ね、電車で来るとか、はい、そんな感じで、
はい、あの周りはもちろん大阪ですので、いろんなコインパーキングとかあるので、うん、もうその会場にこだわらず、ね、いろんなところをあの探してですね、電車で最後来ていただくのが一番、あの結局早く、そしてスムーズかなというふうに思ってます。
確かにね、渋滞とかしちゃったらね、はい、あれですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
ぜひそこはご協力をいただければと思ってます。
はい、そしてね、はい、なんか毎年1日目の土曜日の夕方とか夜には皆さんでなんか盛り上がる懇親会とかもありますよね、
はい、パーティーを、開催してますんで、例年80名を超える、去年は95名だったので、もうたくさんの来て、あの全国から来ていただいて、
はいはい、
イベントを開催しました。で、今年もですね、あの同じように開催します。ちょっとまだ詳細が、あのまだ最終ちょっと調整中なんですけども、
はい、
またホームページの方でですね、ご案内しますので、事前予約もできますので、ぜひあのご参加いただければと思ってます。
なんか今年からは毎年同じ会場のレストランでやってましたけど、会場が変わるみたいなことを見ました
が、はい、そうなんですよ、今年ね、会場が変わる可能性があるんですけど、ただ今まだ調整中でして、
はいはい、
最終あのもう少しお待ちいただければ、ご案内またさせていただきたいなと思ってます
ね。もう本当にたくさんの方々と一度にこのアイボールできるいい機会ですもんね、はい、
そうですね、あのいろんなお話たくさん聞きますので、ぜひあの1日だけじゃなくて2日間楽しんでいただければと思ってます、はい、
そうですね。さあ、そんなね、はい、カンハム2025、まもなく来週開催ということで、もちろんこのカンハムだけじゃなく、はい、万博もただいま開催中ということで。
そうなんですよ、
そのお話、
はい、はい
はい、そのお話はぜひともね、うん、そう、来週ちょっとカンハムのお話を聞かせていただけたらなぁなんて思うんですが、いかがでしょうか。
わかりました、あの万博は万博でいろんなお話がありますので
ぜひ、はい、じゃあもうね、
はい、またご紹介したいと思いますので、
お時間になってきてしまったので、最後に一度、もう一度だけ、あのカンハムについての場所とか時間とかをお願いいたします。
はい、7月19日土曜日、20日日曜日の2日間、開催します。詳細についてはですね、アルファベットで KANHAM カンハムで検索していただくと、最新の情報が出てますので、ぜひそちらをご覧ください。ぜひ皆さんお越しください。
はい、ということでカンハム実行委員長の奥田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。今万博の話も出ましたけれどね、大阪関西万博オフィシャルステーマソングとなっております、小袋でこの星の続きをです。どうぞ。
当たり前に空を飛べる100年先を想像できるか、笑われてた誰か、運命が今を動かしてる、瞳の色も言葉も違う、だけど同じ願いを持っているはず。こんにちは、さくらさ、響き合う
76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう本当に夏がね、本番になってきましたけどね、早いつ関東は梅雨明けするんでしょうね。
なんか明けそうで明けない感じがずっと続いてますよね。
この前明けちゃうのかなと思ったら、なんかちょっとね、お天気が雨模様になってきたり、
でまたね、今週前半がちょっとお天気少し悪い雲だったり、雨マークがついてたりみたいな。
そう、ね、であまりにもこの前まで暑かったから、ちょっと気温が下がると肌寒くなりましたよね。
ね、なんかね、もう本当に体があの猛暑に慣れてしまったの
かな。そうそうそう、なんか寒っとか思ってさ、そんなね、あの天候は行ったり来たり、いろんな大変ですが、無線界はどうですか？あ、暑いですか？は
い、あの、いろいろ暑いというか温まっております。
温まってますか、はい、さあ、どんなような今日は、はい、内容でしょうか。
はい、まずですね、あの最初に、ちょっとニュースをお伝えしたいと思います、
はい。
あの最近よく行われていますけども、国際宇宙ステーション ISS からあの地球の皆さんに SSTV で、画像を送ってくるというですね、イベントが、また開かれることになりました。
はい、なんか今年すごい回数多いですね。
多いですね、なんか毎月1回やってるような感じがしなくて、うん、
ですね、ほいほい、
はい、今度はですね、明日からです。7月の14日の月曜日の日本時間で18時15分から、7日間、多分ね、7月の21日の月曜までだと思うんですが、
はい、
国際宇宙ステーションから、いつもの 145.80MHz で、ですね、SSTV の画像を合計12種類送ってくるそうなんですね。
はい、
はい、で今回はアポロソユーズテスト計画50周年を祝うっていうのがテーマでして、
はい、
今から50年前の1975年の7月に、アメリカのアポロ18号とそれからソ連のソユーズ19号という2つの宇宙船がですね、地球の周回軌道でドッキングをしたんですよ。
お、はい、
うん、で44時間ドッキングしたまま一緒に飛行して、まあ、中で宇宙飛行士が行ったり来たりして交流を深めたらしいんですけども、はい、これをこれから50年ということで、このイベントをやるよということなんで、多分そういった関係の画像が飛んでくるんじゃないかなっていうふうに思っています。
じゃあ懐かしい50年前のこうなんか映像なんかが来たりなんかするのかしら、うん、
ね、ちょっと古めの宇宙飛行船とかね、うんうん、なんかが出てくるのかもしれません。で、1週間なんで、なかなかいいあのパス、上空のかなり高度の高いところを ISS が飛んでいくタイミングもありましてですね、関東では7月の17時8分から、それから7月の18日の金曜日の、23時38分から、
はい、
でもう一つ7月の19日の土曜日の22時49分から、この3つが、ね、良さそうですので、
はい、
ぜひちょっと挑戦をして 145.80MHz 聞いてみていただきたいと思います、
は
い、
今ね1本目ちょっとね電話がキョロってしまって、はい、時間がはっきり聞こえ取れなかったんで、7月16日ですか。
はい、7月の16日水曜日の17時8分から、はい、が1本目ですね。
わかりました。じゃあそれがね、はい、ちょっと今キョロキョロって電話が鳴っちゃったんで、
あ、はい、すみません、
いいえ大丈夫です。はい、はい、じゃあ皆さんぜひねそれ確認して、ぜひワッチして ね画像を、はい、
はいはい、ゲットしてみてください。
ゲットしてみてくださいはい、さあそれではその他には、
はい、7月の4日から7月11日までに出したニュースから特に注目を集めたものをいくつか拾ってみました。
はい、
まず例の八重洲無線の新製品 FTX1 シリーズがですね、
はい、
7月の8日からとうとう出荷が始まりまして、全国の予約をしていた皆さんのところに販売店から届いてるみたいなんですね。
そうですね、
はい
はい、
で7月の、ね、8日に八重洲無線から出荷になってるんで9日にだいたい無線ショップに届いてるみたいなんですよ、
はい、
でショップに受け取りに行ったって人もいるしショップから郵便で宅配便で送ってもらったっていう方もいたりしてですねだんだん SNS がにぎわってきました。
そうですね、はい、はい、
それで我が家にもですね、
はい、
10日のお昼頃に宅配便で届きまして、
はい、
早速開封して写真を撮ってhamlife.jp に、開封リポートといって記事を出しました、
はいはい、私も見ました
ありがとうございます、
はい、
大変だったんですよ。11時ぐらいに届いて3時には記事を出したいということでは
い、はい、
汗だくになりながらやったんですけども本当にねドッキングのねあの構造とかよくできてますし、
はい、
バッテリーのあの装着とかもすごくしっかりよくできてます、
うんうん、
であと自適番号がシールに記載されてるのではなくてディスプレイ上に表示されるっていうのはすごい面白い取り組みだなっていうふうに思いました。
そうですよね、今までね、うん、番号どこかなみたいなね探さなくていいってこと電源入れればこれがこうね出てくるわけですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、うん、で50ワットにも10ワットにもなるオプティマ50の場合はフィールドヘッドだけで使った時の議的番号と後ろのパワーアンプをくっつけた時の議的番号がちゃんと区別して、
うん、
今どういう状態かに合わせてどっちかの議的番号が出るような感じなんですね。
それはすごいですよね。間違いなくていいですもんね、うん、
すごいプログラムだなと思いました、うんうん、はい
はい、あとね、もうこの発売前にハムライフさんでも載ってたように議的番号2つ申請しなくちゃいけないからみんな気をつけてねみたいなことも載ってましたもんね。
はい、そうですね、オプティマ50はそういうわけでフィールドヘッド部分だけで 10W の機械それからフィールドヘッドに後ろに、パワーアンプをくっつけた 50W の機械ということで2つの議的番号を持ってるんですよ、
はい、
で卒に届けを出す場合はこの両方を、例えば第一送信機第二送信機といったような形で書かなきゃいけないんですね、
はい、
これはね初めてかなというふうに思ったんですが、
そうです
ね、うん、皆さん迷わず書いてくれればいいなと思ってます、
ね、もしかしたら50の方だけしか書かなかったとかって結構いるかもしれないですよね。
うん、そうですね、うん、そうした場合はどうなのかな、総通さんからなんか違いますよっていう連絡が来るのか、
うん、
それとも本当に 50W の機械だけで免許が下りてフィールドヘッドだけじゃ運用ができなくなっちゃうのか、うん、ちょっと分かりませんけども、
そうですね、うん、でも電子申請に結構なってなんかすごくそこら辺はねログインが間違いなくできるようになったらすごく楽で簡単になりましたよね。
うん、そうですね、
うん、
で処理もこのところ早くて関東でもですね、うんうん、変更届出してから1週間ぐらいでもう許可が下りていたりするんですよ、
はい、はいはい、
ですので多分オプティマ50を使える皆さんも、来週ぐらいには今週中かなにはもしかしたら運用ができるようになるかもしれないですね。
もうね、そうですよね。でやっぱり8月の頭がフィールドデーのコンテストあるからそれ使いたいっていう人も中にはいるかもしれないですしね。
あ、そうですね、うん、それで皆さん新しい無線機で盛り上がるかもしれない
です。そうですね、はい
はい、
やっぱりそれで皆さん話題で八重さんのこのニュースに行ったということですね、はい、
そうですね、
はい、さあそして続きは、
はい、いよいよ近づいてきたハムフェアの話題です。ですね、7月の10日の話なんですけども、ハムフェアの実行委員会が、ハムフェア .jp というサイトに、今年の出展者の一覧と、会場のレイアウト、まあ、ブースの配置図ですね、
はい、
これを公開したよっていうニュースを、出しました。
はい、
で去年よりもですね、どうやら14団体多い、企業クラブなど199団体がブースを出されるみたいです。
うん。
うん、で、見てみたら、そうですね、ユニデンホールディングスという、まあ、ユニデンさんが本当にもう何十年ぶりかでハムフェアに戻ってきて出展されるようですし、
うんうんうん、
クラブや何かでも新しいところが結構増えてる感じがします、
うん、
で逆に去年華々しく あのハムフェアに復帰しましたっておっしゃってたアンテナメーカーのコメットさんが、はい、今年また不参加になっていましてですね、あれどこ行っちゃったのっていう感じはちょっといたしました。
はい、はいね、やっぱり去年皆さんちょっと様子見で会場も変わったしどんなところかなっていうのもあって あそこならいいかななんて言って今年出展する方も増えたんですかね。
うん、そうかもしれないですね、うん、あのあ意外に会場使いやすいじゃんとかね、あの、うん、少しだけあの出店料が安くなったみたいなお話もありますし、皆さんがちょっとね、あ出そうかなって気持ちになってきたのかもしれないですね。
ですね。でやはり今年はなんかね、うん、いろんなこう去年までは天然バラバラしてあっち行ったりこっち行ったりでなんかこう仲間同士がね遠かったんですけど、はい、今回はいろんな仲間同士がすぐこう一緒の、ねうん、ブロックになったっていうので、
そうですね、あの、うん、ジャンル別っていうんですかね、
はい、
あのまあ、同じようなあのことを楽しんでらっしゃるクラブはなるべく同じようなエリアに集まるような感じになって、で私見てみたら FM パルルンアマチュア無線クラブは C の05というエリアに出てるんですけど、
はいはいはい、
ここってあの SH 付帯ファンの方のカテゴリーの中なんですよ。
はい
はい、どうかパドルンさん SHF ファンのジャンルに区分けされたのねということで、
そうですね、それも展示しようかっていう話にもなってるので、はいはい、なのであのお仲間にそこになったのかなきっとって感じですね。
あ、そうですね、その辺の配慮があったのかもしれないですね。
そうですね、
アローラがいっぱい並んでる
そうそうそうそう、はい、でもうそれ用の展示のものを持っていくんだって言って今一生懸命ね、うちの局長さんも作ってますから
そうですか、
はい、参考出品じゃないですけどね、皆さんあこんな風に加工して作ったんだっていうのを見ていただけるように展示させていただきま す、ね、うん、はい、そんなね皆さんでどこかなどこかなってすごく思ってらっしゃったでしょうし、
うん、そうですね、あのですのですごくね探しやすくなった、感じもしますし、あの全体の配置もね少しあの良くなってきたように思いますので、
はい、
うん、また今年は盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思っています。
はい、ということで今週はそのようなことがね話題ということでした。はい、はい、羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今日も盛りだくさんでした。それじゃね、週末イベントたくさんあるのでお伝えできるかな、まずは7月19日土曜日21時から翌日20日の21時までオール JA5 コンテスト、はい、ということで5エリアの方のコンテストです。そして20日の日曜日は群馬支部大会、新潟はガタハムフェア、そして北海道の上川宗谷は支部大会、前日19日前夜祭ということです。そして、宮城県ではですね、学徒仙台宮城サイエンスデイ、サイエンスデイ、2025ということでね、なんか開催されるということです。あとは栃木と茨城の合同ミーティングがね、栃木の方のロマンチック村でね開催ということです。本当にイベント盛りだくさんですのでね、皆さんお近くの自分のね行けそうなところのイベントなんかに顔を出してみてください。そして何と言いましてもカンハムですね。カンハム行ってついでに万博っていうような日程でもいいのかななんて思ってます。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。